Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。まあいいや、空海 IT ニュース1804回1月31日です。皆さん、万事まして、みっちゃんです。で、すきちゃんがなんか iPhone が喋った。 iPhone じゃない、 Apple Watch が喋った。スキちゃんコラボ、はい、あ、 Wi-Fi つけっぱなしだったかな、はい、もう一度入り直してくれると思いますけれども、ケイちゃんこんばんは、のぶすみさんこんばんは、てるちゃんこんばんは、お散歩さんこんばんは、で、スキちゃんです。
スキちゃんこんばんは。ていうか、あれだったんですよ、 Wi-Fi のこと思い出して慌てて切ったら、その後7回ぐらいで試みても、チャレンジしてもあれだった、接続できませんっていうメッセージが出て、
うん、
よかった、繋がった。
ゆみちゃんこんばんは。
こんばんは。
それ雨の音違うよな、なんかさーっと音がしてるけど
今ですか？
うん、雨じゃないね、ただのノイズだね、まあ、このノイズは後で消せるかな。出雲もね、今は降ってない、いやいや、パラパラと降っておるかな。この後日付が変わる頃には雪になるみたいですけどね。
雨、夜更けすぎに変わるんですか？
うん、明日の朝ごろまでなんか降るみたいですよ、雪が。島根は、
島根はっていうか東はでしょ。
東、あ、そっちは降らないってこと？
いや、知らんけど、
なんか関東も結構これから降ってくるようなこと言ってましたね、テレビで。
あ、こっち雪マークないですよ。
おー、マジか。
雨マークです。
海端だからですかね。
え、出雲雪降るの？本当だ。
出雲は日付変わった頃から明日の8時か9時ぐらいまで雪マークになってるよ。
頑張って。
うん、頑張らない。朝雪かきせなきゃかな、車の上。
車の上雪かきしたら車が壊れるよ。
なんで？
だって雪かきって
雪をかくのよ。
でも車の上のは雪下ろしじゃない？
雪かくの。今年新しいブラシを買ったんで初仕事かな。
ん？何のブラシですか？
あの雪下ろす車の用の、あのビッチにするやつ、あれが古くなったんで新しいの買って車に乗っけてますんでね。一度ぐらいは使ってやらんといけんかなと思ってますけどね。
それ雪用なんですか？
まあ雪用だね。冬場以外は売ってるの見ないからね。散歩さんのとこは雨なんですね。ケイちゃんスノーブラシ、あ、そうそう、スノーブラシ はい、昨日と例えばお休みをいただきまして、失礼をいたしました。一昨日は私も熱出しとったし、スキちゃんも熱が出とったんかな、
途中からね。
うん、昨日は私は、町内会長のお仕事で、もともとお休みだったんで、本当は火曜日に明日休みだよーんって言わなきゃいけなかったのを結局言いそびれたまま2日連続のお休みになってしまいましたけどもね。スキちゃんの隣の後輩さんがなんかインフルエンザにかかったらしいんで、スキちゃん大丈夫かって気もしますけどね
私が先に熱が出て休んだんですけどね。
うん、
まあ今日会社で言われたのは、その隣の子がインフルだって分かったときに、みんな私を見て、インフルの検査した？してない。なんかそれやばいよとか言って、だって先生がしようって言わんのんだもんって言って。でちょっとでも熱今もう6度切ったぐらいになってきたんで、熱は大丈夫そうなんですけどね私は。
まあ大丈夫なんじゃない？ジミーちゃん、もともと汚れていた車に積もった雪を落とすとボディに傷がつくかもね。
へえ。
下ろしちゃダメってことだな。
そのまま走るか
休むか。
みっちゃんの車は結構もう傷がついとるけ、もう諦めてやっちゃうか黒だけね傷目立ちますよね。
まあね、まあ雪かき、まあお湯かけて溶かしちゃうからな、フロントガラスとかは大丈夫じゃないって気がしますけどね。ジミーちゃん、黒仲間仲間仲間、
ジミーちゃん、
ちゃん赤いもんな。
私屋根だけ黒い、
屋根だけ黒いわ。あでも今真っ赤でしょ。
今真っ赤です。
さらわれた新車になったんだよな。
新車
ケイちゃん、雪で汚れが取れて綺麗になる。綺麗になるかなどうじゃろうって気がしますけどね。はい、じゃあ本編の方行ってみましょうかね。
はい、
はい、まず最初はですね、今日はスキちゃんが探してきてくれたニュースをトップに持ってきましたんで、
それは私が貼るんだよね。
よろしくでございますよ。あーついでに貼っといて
ですね、これは朝、実は朝テレビで見て記事を探した記事なんですね。記事を探した記事、いろいろなところから記事、あのニュース出てるんですけど、見た人もおられると思いますけどね、どこのニュースだろう、これハフポストっていうところかな、うん、
ハフィントンポストのことですね。
あそうなんだ。幻の博物館動物園駅に巨大ウサギが出現、21年ぶりに一般公開っていう記事です。
はい、
これはですね、京成電鉄の幻の駅、博物館動物園駅、うん、私初めて聞きました今日この駅の名前。
まあその随分昔ですからね。
その駅が11月23日アートスペースに生まれ変わって21年ぶりに一般公開されたという、もうこれ結構前の記事だね、よく見たらこの記事
去年の話なんですよね。
うん、
これを今日テレビで紹介しとったんですよね。
もう行かれた方もいらっしゃるかもしれませんけど、この駅は戦前の1933年に開業して、東京国立博物館と上野動物園の最寄り駅として使われていたそうなんですけれどもね、なかなか利用者が少なくて、1997年に営業が休止されて2004年に廃止されていたそうです。だけどその 駅舎、うん、あの駅舎とかホームはもう当時のまま残されているらしくって、この駅舎かな駅舎はその東京都の景観条例に基づいて都の歴史的建造物に選ばれているそうです。記事に写真が載っていますけどね、あの なんか国会議事の途中でこう切った感じみたいな感じですよね、うん、でこの改修工事を実施したみたいで、11月23日からアートスペースで、あの多分期間限定の一般公開みたいなんですけれども、なんですけどもね、この巨大なアナウサギがお出迎えって言って写真が載っているのを見て、私最初足の方から見ていやーウサギじゃんと思って、最後その地面に顔突っ込んでるウサギを見た時に気絶しそうになったんですよ。白目
白目だもんなこれ、ちょっと怖いね。
なんでこんな趣味のこんな、まあ芸術なんでしょうけど、この4メートルの高さのある巨大なアナウサギのオブジェがまだでまずお出迎えをしてくれるっていう感じでございまして、うん、で中にはですね、その上野動物園で飼育されていたパンダのホワンホワンとかの骨格標本の展示、
骨、
うん、あとはガラスの扉越しに、薄暗い改札や切符売り場の様子が見れたりとかですね、なんか、ガラスに自由に落書きができるようになっているというお話です、うん、でこの、イベントですね、昨年の11月23日から、2月24日まで毎週金土日曜日に、開催されているようです、時間は午前11時から午後4時まで、入場料無料でされています、ちなみにこのアナウサギを作った人の名前が羊屋白玉さんちょっと私食いつきましたこの名前に
まあ本名じゃないだろうけどね
どういうあれなんだ、白い玉が好きだっけ、ウサギの目に白い玉を入れたのだろうかとかちょっと考えてしまいましたけどね。
でこれ駅は廃止になってるんですけども、あの線路はまだ使われてるんですよね。なので電車が走るときにはなんか音がするそうですね。
ここの駅止まらず通り過ぎていくってことなんだよね。
そうそう、通過するらしいですね。うん、ということで東京にお住まいの方、今月いっぱいじゃない、来月いっぱいか、いっぱいでもないのか、
24日まで、
24日までですね、金土日の期間限定らしいんでね、見に行ける方はぜひ覗いてみてはいかがでしょうか。イクラムさんこんばんは。
こんばんは。
安全運転でね、はい、それではもう一つ鉄ネタいきたいと思いますよ。こちらはトラベルウォッチにあった記事です。 JR 九州と熊本県、大河ドラマ伊達天のラッピング新幹線を2月7日から運行という記事が上がってました。 JR 九州と熊本県は1月31日 NHK 大河ドラマ伊達天のラッピング新幹線を2月7日より運行すると発表しました。車両は九州新幹線800系1編成で、博多熊本駅を通過して、鹿児島中央駅間を運行しますと。好きちゃん伊達天っていうか大河ドラマ見ます？
私めったに見ないな。福山雅治があの龍馬やった時は見とったけど、
ああ龍馬でか、
普段は見ないですね。私朝の連続テレビ小説も最近全然見てないし。見てます？伊達天。
伊達天っていうかね、大河ドラマ自体を見た記憶がない。あの日曜の夜だっけ基本的には、
うん、 日曜の8時ですね。
それ以外の時間にたまに再放送やってることがあるじゃん。
うん、
地上波もやってるのが BS とかでたまに全然違う時間にやってたりするのがチラッと見ることっていうかチラッと目に入ることはあるけども、見ようと思ってそこでチャンネルを変えたことがないです
なんか大河ドラマすごい好きな人多いよね。
うん、でこの車両には、うん、えおかしいのかこの車両には、出演者の中村勘九郎さん、阿部サダヲさん、綾瀬はるかさん、生田斗真さん、ビートたけしさん、役所広司さんと、番組名は白井、車両ごとに異なるデザインが施されますと。運行期間は2月7日から5月上旬を予定していますということですね。これ九州を走らすってことは、この伊達って九州が舞台ってことだよね、多分。
あまり多くを語ると
ボロが出る、
こいつらやっぱりアホだなって思われるけなんか何も言いたくない伊達店伊達店ってな、伊達店じゃない、
伊達店ってこれ 誰を主人公にしたドラマ
伊達店はね、
あ、そうだ、東京オリンピックなんかを誘致する話だったんだ。だからあれだよね、時代劇じゃないってことだよね。大体大河ドラマって時代劇じゃない、うん、これ東京オリンピック誘致ってことは時代劇じゃないよね。まあ時代劇、
うん、
何を時代劇というかで言うかだけどね。
あ、でも時は明治44年って書いてあるよ。
え、そんな時にと、あ、1回目の東京オリンピックってことか、中止になって。
そうなんかな、こんな頃からやってたんだね。
第二次世界大戦の時に一遍中止になってるじゃん、東京オリンピック。
そうなんですか。
うん、その時の話ってことだね。じゃあ、
え、だって明治44年だよ。
うん、
第二次世界大戦ってもっと後じゃない。
もっと後だけど、だからその明治時代に若かった人らが年取った頃に東京オリンピック誘致するって話に最終的になるんじゃないかな。わかんないわかんない。
あ、でもなんかね、第話が先に進むにつれて、あ、でもここまで放送っていうところがまだ明治だよ。
まあ1年間の間に昭和まで行くんじゃないのかな。
誘致の話っていうか、
うん、
出る人かな、人どっかに書いてあった誘致の話って。
いや、それはね、なんか別のとこで聞いた話。
別のとこ、
うん、
うん、あ、知り合いか誰か。
いや、別のテレビかなんかで聞いたような気がするな。
なんかここに書いてあるのはその予選会に出たみたいな話ですけどね。どうなんだろう。まあ、
お散歩さん、私もほとんど見ない。いいな、お寺は地元だったし、嫁さんのご先祖がいるとかで見たけど。伊達店は九州でロケしているから現場は東京じゃない。散歩、あ、日本最初のオリンピックを誘致する話。のぶすみさん、 BJ さんのポッドキャストで詳しくやってましたね、伊達店。散歩さん、一度中止されたオリンピックがあるよね。あ、だからあの第二次世界大戦中、第二次世界大戦に入っちゃったから中止になった東京オリンピックがありますよね。のぶすみさん、キジもなかずば打たれ前に、あ あ、僕らが伊達の話してってこと？そうだね。あんまり多く喋ってはいかん。
結局そう言いながら喋ってしまったけ。
はい、ということで九州にお住まいの方、ぜひ走ってるの、まあ一編成だからな、どの時間帯に走るのか。
あ、そっか。
あ、でもあれと一緒かな。キティちゃんと一緒で、ダイヤは決まってるかもしんないな、もしかしたら。1日1往復とか。
ダイって何？
ダイヤ。キティちゃん新幹線はもう決まった時間帯にしか走ってないからね。
でも同じ時間帯ってなんか不公平な感じがせん？
不公平。
あの、それこそあのポケモンジェットってあったじゃない、アナかな、ポケモンジェット、うんうん、あれなんかはいろんなところを行き来するし、時間もなんかバラバラじゃない？
あ、でもそれ飛行機だからできるけどさ、
新幹線はでき
る。九州新幹線はもうだって決まったとこしか走れないじゃん。
じゃあ1日あの1往復じゃなくて何回か見れるかもしれんよ、もしかしたら。行ったり来たり行ったり来たりするとかないかな。
でもキティちゃん新幹線は1日1往復だよ。あれ確か決まった時間にしか走らないよね。
あ、どれ？キティちゃんはどこだった？キティちゃんはどこでした？
キティちゃんは山陽新幹線だから、博多から新大阪の間と思う。
今のやつって九州新幹線だけど博多からだったっけ？
九州新幹線は博多から鹿児島中央まで。
普通、うん、九州新幹線っていう名前でもなんかあの大阪から出るやつもあるじゃんか。
ああ、あるあるある。
でもこれは博多からなんだね。
これはだからあの博多よりもあの山陽新幹線側へ行かないってことみたいな、伊達店に関しては。
なるほど。じゃあ九州じゃないと見れないね、やっぱり。
多分ね。今九州新幹線じゃないや、 JR 九州のホームページも見てるけど、何時に走るのかは載ってないね。運行開始当日には博多駅で出発式を行いますと書いてあるけどね、何時からやるのかというのは出てこない。はい、まあでもこういうのってすぐツイッターとかで流れるよな。あのドクターイエローも一緒で走ってるよっていう情報がね、ツイッターとかに流れると思うんでね。はい、それでは次の記事です。これは休んでる間にあの LINE の方にはね、この記事 URL を貼り付けてたんですけども、マック宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルウォッチ 24mm 第一世代とシリーズ、あ、42mm、
そんなちっちゃい時計ね。
第一世代とシリーズ1、修理の代替えにアップルウォッチ 42mm シリーズ2を充当という記事が上がってました。アップルはアップルウォッチ 42mm モデルの第一世代、初代ですね、それと、同じく 42mm のシリーズ1、こちらの修理部品の在庫が一時的に制限されているとして、今年の2月から4月末まで代替えとして Apple Watch 42mm シリーズ2で対応する方針のようですということですんで、初代 Apple Watch もしくは Apple Watch シリーズ1 42mm モデル、これ修理に出すと新品、あ、新品じゃないかな、整備済み品かな、シリーズ2になって帰ってくるらしいですよ
って書いとったら、ジミーちゃんがでも修理代がいるじゃんって書いてましたね。
そう、修理代はいります。だから何を理由に修理に出すかですよね。バッテリー交換、アプローチのバッテリー交換いくら取るのかな。
じ
まあ、それでもシリーズ、ね、1万円まで取らないような気がするけどな。どうだったろう。アップルウォッチバッテリー交換ちょっと検索してみようか。
私も今してるけど負けんよ
負けんよ
バッテリーバッテリーじゃないバッテリー
バッテリ
ーバッテリーバッテリー
アップルウォッチ修理修理料金アップルウォッチ修理サービス料金アップルウォッチ
シリーズ1だよね。
シリーズ1
第一世代ってやつ。
そうだね、第一世代。
え、でもこれって修理って何の修理。
あー、これは何の保証対象外修理サービス料金。アプローチスポーツ21,800円。これは何の修理。
あ、バッテリーサービスあったよ。
バッテリーサービス別にある
8,800円。
ああ
、あの第何世代とか関係ないみたいですよ。
はいはいはいはい、あ、本当だ。保証対象外のバッテリーサービスは8,800円、税別で8,800円だから、まあ1万円弱か。
それで2がもらえる、
シリーズ2に変えてもらえると。いいんじゃない、いいんじゃないって誰に言ってるかよくわからんけど ジミーちゃん、スキちゃんが僕のアップルウォッチを壊せと言ってきましたズキジ
こんなところで言わんでいいわ、もう
アップルウォッチを出してみようさん、シリーズ1、2はどちらも第二世代。あ、そうですね、第一世代が初代で、その後シリーズ1、シリーズ2が出てるからな。あ、ジミちゃんご飯食べておいでね、はい、ということで、まあ初代だったら8800円でシリーズ2に変わってくればいいんじゃない。
今さら2でも、
でも初代アプローチよりもいいんじゃない。
まあそうやって言ったらキリがないよ今4だもん
まあね、
まあでもまあ別に2でも動くか、まだまだ
2でできないのはアップルペイが使えないか。
あ、そうなんですか。
うん、あと防水がどうだったっけ。防水がちょっと弱いかもしれない、ね、
うん、
はい、それでは次の記事です、iPhone マニアさんにあった記事です。今年秋の iPhone は USB-C 搭載、次期 iPad は今年の春発売、ブルームバーグ報道という記事が上がってました。2019年の iPhone には USB Type-C 端子が搭載され、 iPhone XS Max の後継モデルにはトリプルカメラが搭載され、2020年のモデルにはレーザー方式の 3D カメラが搭載されるとブルームバーグが報じていますと。また次期 iPad と iPad mini 5は今年の春発売され、 iOS 13はダークモードを採用するとのことです。iPhone に USB Type-C がつくって話は多分ここに来て初めて出てきたんじゃないかな。ライトニングかもしれないという噂は確か出てましたけどね。 タイプ C。 ただこれあとこの後にもちょっと紹介するんですけども、今年の春出るんじゃないかという iPad mini シリーズの新しいやつ、うん、はタイプ C じゃなくて Bluetooth じゃないや、あのライトニングじゃないかっていう記事が上がってるんですよね。言ってましたね、
うん、
もうここまで来たら全部タイプ C に変えちゃえばいいのになって気がしなくもないけどね、うん、あと iOS13 にダークモードがつくって話があるけど、ダークモード一度 Mac でダークモードを設定して使ってたんだけど、なんか使いにくくて元へ戻しちゃったんですよね。ダークモードどうなんだろう、目に優しいのかな。
ダークモードって暗くなるやつだったっけ。
暗くなるというか、あの黒を基調とした。
あ、私も確か黒にしたよね。
ああ。
したっけ。
した
したっけ。今あーって言ったね、適当な返事したね。どうしたんだっけ、本人が分かってないっけね、うん。
サンポさん、アップルから来たバレンタインデーのプレゼントにというメールの赤いバンドのアップルウォッチが良かった。赤いバンドのアップルウォッチ、あのシリコンバンドの赤ってことかな。プロダクトレッド。
へえ。
アメリカンさん、こんばんは。
こんばんは。赤いバンド、
うん、
赤いバンド、アマゾンにもありますよ、私買ったけど。
バッタモンだけど。
こうなかなか可愛いですよ、あの皮みたいに見える赤いベルト。
うん、はい、それでは次 iPod ラブさんにやった記事です。 iPad mini 5 と iPad 7 USB は搭載せずライトニングのままで低価格を維持ということで、今年の、あ、じゃなかった、春頃に登場すると噂されている iPad mini 5、 iPad 7、 iPod Touch 7について新しい情報です。ブルームバーグの記事によると、 iPad 7はこれまでの 9.7 インチから10インチへとサイズアップ、より高速なプロセッサーを搭載しつつも低価格を維持しているといいます。同じく iPad mini 5についてもより安価なモデルとして登場するということで、 iPad mini 4よりも低価格になるかもしれません。これは嬉しいですね。ただ USB-C ポートの搭載については否定していて、ライトニングポートのままとなるようです。とライトニングの方がどうも安く上がるみたいな記事になってますね、これ。まあ、タイプ C もでも普及してきてるからどうなんだろうな。変えるならもう一斉に変えてしまってほしいっていう気がするけどな。これ下手したら次の iPhone 購入したりすると iPhone は タイプ C で iPad はライトニングでって、2本ケーブル用意しなきゃいけなくなっちゃうからね。
あの外で使うとき、
そうそうそうそうそう、外で使うときね。
まあそうだよね、はい、iPad mini は外だもんね、お使いになるの。
まあちっちゃいっていう利点を生かしてね。ただここの記事には書いてないんですけども、他の記事ではあの Apple Pencil に対応するんじゃないかという噂も出てますね。
へえ。
ただこのアップルペンシル、新しいものになるのか古いものになるのかは分からないということらしいですけどね。さあどうなるんでしょうか。3月頃にイベントがあるのかな、どうなのかな。
お買い上げですよね、迷わず。
ああ、 iPad mini はね、もうぼちぼち買い替えないと、バッテリーもやばくなってきてるしね。
買い替えたら捨てるの？
え、また中古が欲しいの？
いやいや、そんな、何その言い方。私アップルウォッチ買ったじゃん。すごい兄さんね、もう。いや、でもね、中古にも程があるよ、あの、イヤーポッツ、エアポッツ。
ああ、エアポッツ？
充電持たんもん。
いや、だからあれ、充電が持たなくなったから僕買い替えたんだっけ。
そうだよね。そんなことでもなきゃくれんよね。
はい、それでは次の記事は、アップルウォッチジャーナルさんにあった記事ですね。今年も開催、心臓月間チャレンジ、2019年初の限定チャレンジという記事が上がってました。アップルウォッチユーザー向けに展開しているアクティビティアプリの限定チャレンジ、昨年9月の
ん
国立公園チャレンジか。
これ面白いね。
なんだこの漢字変換は。
国立公園。
おいおい。
これ本当にこんなとこあるんじゃないよね、まさか。
違う違う、これ国立公園チャレンジです。以来の、かなり久しぶりの限定チャレンジが開催されることが分かりましたということで、2019年初となるチャレンジは心臓月間チャレンジ。米国が心臓の健康に関する啓蒙を進めるために設定している心臓月間にちなんだチャレンジで、達成条件は以下の通りですと。達成条件は2月8日から14日までの7日間を通して毎日エクササイズリングを完成させましょうということで、30分の運動するとこのリング閉じるはずですんでね。だから1週間30分、最低30分の運動してこのバッジがもらえると。心臓月間チャレンジの
すごいな、ハート型いいな。
そうですね、ハートを基調にしてますね。
頑張ろう。
ワークアウト等のアプリを使って運動することはもちろんですが、通常の生活の中でも早歩き以上の運動を行えば自動的にカウントしてくれるので、少し意識づけができていれば比較的達成しやすいチャレンジだと思いますということでね。2月の8日からですので、皆さんカレンダーに丸つけておきましょうね。
早歩き
でもいいらしいですよ。
早歩き、
まあ、僕的には多分月曜日から金曜日までは問題ないと思うんだけど、問題は土日なんですよね、動かないから。
動けばいいじゃん。あの、すいません、お願いがあるんですけど、あのせめて私と一緒に行動されるときは、歩くんっていうのやめてくれません？私は逆に土日じゃないと運動できないので。
平日いっぱい歩いてるもん。
なんかそうやって平気で歩くのに、なんであんなに嫌がるんだろう歩くのって思う。
だって土日だもん。
意味が分からん。
あのね、これ実は裏技があるんですよ。裏技がね。
何の？
実はじっとしててもね、これリング閉じることは可能なんですよ。
普段もってこと？
普段もやろうと思えばできると思うけどな。
このアクティビティ？
アクティビティ？アクティビティ。
どうやって？
ここだけの話ですよ。あのアクティビティの中に、部屋の中で自転車こぐっていう項目がありますよね。
どこに？
ね、アップルウォッチのワークアウトを立ち上げると、インドアバイクとか。室内ウォーキングはダメかな。室内ウォーキングとか室内ランニングでもいいのかな。
どこにあるのそんなの。
アップルウォッチの中ですよ。
アップルウォッチの中。
そう、要は室内で動かなくてもできる運動、動かなくてもいいっていうか、実際にはそのインドアバイク、
え、アクティビティの中、
アクティビティの中に、あ、アクティビティっていうかこれワークアウトかな、正式名称は、ごめんなさい、ワークアウトってやつだね。
え、
ワークアウトの中にインドアバイクとか室内ウォーキングとか室内ランニング、うん、要は部屋の中で運動するっていうのを設定してやると、これはあのじっとしてても30分カウントしてくれるんですよ。あ、入っちゃった、
このずっこいの、ずっこいの使っとったんだあなた。
ね、何の、あ、これ去年かおととしのその心臓月間チャレンジの時だったかな、日曜日なんかリングが閉じなくてね、あ、なんとかならんかなと思っていろいろこうやってみて、あの時はインドアバイクかなんかにしたのかな、インドアバイクしたことにしとくと一応閉じることは閉じるんですよ。
去年もハートだった、
あ、今ここのホームページに出たようなこれ去年のバッジです、ハートの、多分今年もこの心臓月間チャレンジなんでハートのものが出ると思いますけどね、
多分みんな思ってるよ。みっちゃんそこまでするって。
いやでも見てみたいじゃん、どんなバッジか。
すごいけど、どんな手を使っても目標を達成する男。インドア、私インドアウォーキングだな、家が広いから。
ああそうだね。
インドア、あれ聞いた、インドアバイク、
インドアバイクってのもあるでしょ、
そんな家にバイクなんかないの
に。自転車あるじゃん、パンクしたやつが。
だけ直さんといけってどうでしょう。そんないらんこと、あんたね、いらんこと言いすぎ、人の恥。
恥。アメリカンさんこんばんは、アメリカンさんこんばんは、
言ったよさっき、
ね、言ったよ、
言ったよ、失礼な、言ったでしょ。
お散歩さん、もともとドスの時代には黒ベースに白い文字だったけど Mac や Windows は逆になって目に優しいって宣伝してたような。あ、確かにドス時代は黒ベースに白じゃなくて、あれ緑っぽか、緑っぽくなかったでしたっけ、昔のって。
ドス、
ドス、ディスクオペレーティングシステム、 MS ドスとか CPM とかそういうやつ。
なんか昔は賢かったんだよね、うん、きっと。
いやいや今も。
うん、そうだよ。
サンプさん LINE に写真あげといた、出たら買うよ。あ、ミニ、ミニかな。ジミちゃん見たほうする人。
うん、
お散歩さん、そこは変えられるけど基本は白だよ。あ、そっか。はい、ということで皆さんぜひ、あ、まあアプローチ持ってないとダメですけどね、バッジをゲットしてみましょう。
はい、
それでは次の、次のニュースは携帯バッジの敵です。Apple Music が半年間無料、 AU ならという記事が上がりました。
なんだ AU なら。
KDDI と沖縄セルラーは Apple の定額制音楽配信サービス Apple Music を6ヶ月間無料で利用できる取り組みを1月30日から開始します、というかもうすでに始まってますね、昨日からですね。対象は au のスマートフォンを新規または機種変更で購入したユーザーです。契約時に同時に申し込むことで通常は3ヶ月間の無料期間が6ヶ月間になります。また2018年12月1日以降に au のスマートフォンを新規または機種変更で契約したユーザーも対象になり、この場合は専用サイトから申し込む必要がありますと。au でスマートフォン、 新規または機種変で購入した方は Apple Music 半年間無料で使えますよと。これは多分 iPhone だけじゃなくても Android でもいけるんですよ。確か Android 版の Apple Music のアプリって出てましたよね。出てたかな、出てなかったかな。 Android 持ってないから分かんないや。au では今回の取り組みに合わせて Apple Music を新規に登録してから利用を開始するまでの流れも改善。利用を申し込んでから3つのステップで利用が開始できるようにしました。また2月中旬以降は au の iPhone 限定でアプリをタップして Apple ID を入力するだけで利用を開始できるようになりますということだそうですよ。去年の12月1日以降に au で新規または機種変更した方、6ヶ月間、まあ、多分申し込んでから6ヶ月間無料で Apple Music 使えると思いますんでね。のぶすみさん、私は au でも機種変したかな。お散歩さん、うちの娘も対象になるんだ、教えてあげないと。あ、これはぜひ教えてあげてください。アメリカさん、 Android 版 Apple Music があります。あ、ですよね。だから Android でも OK ってことだと思いますけどね。のぶすみさん、 Apple 傘下のブランド Beats のヘッドホンやイヤホンなど3つの対象商品が20から25% オフで購入するキャンペーンを1月30日から3月31日まで実施するの方が気になる。あ、この下の今の URL をずっと下へ下がっていくとその記事もありますね。これはこれを特に機種変とかしなくても買えるんですよね、 au ショップ行けば。そこの部分の記事はさらに Apple 傘下のブランド Beats のヘッドホンやイヤホンなど3つの対象製品が20から 25% オフで販売するキャンペーンを1月30日から3月31日まで実施しますと。 au プラスワンコレクションを取り扱う店舗で実施されるということなんで、全ての店舗じゃないな、島根にあるのかな。
あるよ、
ある。au プラスワンコレクション扱ってるんです
よ。松江の方行ったらあるんじゃない。
あ、まあある年では松江だろうな。
いやー、1店舗ぐらいあるでしょ。なかったら悲しいよね。
なかったりして。
いやー、だってアップルウォッチも1店舗だけあるでしょ、扱ってるとこ。
あ、ソフトバンクはね。
うん、だから au もあるよきっと。
それでは次の記事ですよ。はい、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。 LINEPay ビザブランドのクレジットカード発行へという記事が上がってました。 LINEPay はビザブランドの提携クレジットカード LINEPay ビザクレジットカード括弧仮称を2019年中に導入すると発表しました。2016年から提供しているプリペイドカードの LINEPay カードの国際ブランドは JCB となっていますが、新たに導入されるクレジットカードはビザブランドとなりますと。これはクレジットカードなのか、うん、それとも LINEPay でチャージした分を使う、デビットカードなのか。
え、クレジットカードだけクレジットカードでしょ。
クレジット
カード、デビットカードがデビットカードだよ。
そうだよね。 本カードはクレジットカードそのままでも LINE Pay に連携し、コード払いにも利用いただけます。基本的にはクレジットカードなんだな。
うん、クレジットカードって書いてあるけ、
デビットカードのビザブランドを出すっていう意味かと思った。それもそうじゃないな。あ、発行審査ありって書いてあるから普通のクレジットカードなんだね。あの JCB ブランドのデビットカードっていうのは今までも出してますけどね。
うん、
だから LINE Pay の方でお金を入金しといて、そのカードで普通のクレジットカードみたいに使えるっていう、いろんなデザインのカードを今までは発行してましたけども、今回ビザブランドのクレジットカードを発行すると。でなぜここに来て LINE Pay がビザのクレジットカードを取り扱いするか。基本クレジットカードを新規に作るようなページ行くとビザマスターって選べない？
ん？
ビザカードとマスターカード、ブランド2つぐらい用意してて、どっちか選べるように普通になってるじゃない？
うん、なってるなってる。
でも LINE さんはこれビザしか扱わないんですよね。これなんでだと
思う？仲良しだから。
これはあの僕の勝手な想像ですよ。あの東京オリンピックのチケットビザカードじゃないと買えないんですよ。
そうなんだ。
うん、オンライン決済はビザカードしか扱わないんですよ。
え、それ調べたの？
それがあって、いや、あの東京2020のサイト行くと出てます、
書いてあるの。へえ、うん、
で東京2020のサイトでもビザカードとビザデビットカード、これの発行手続きができるページがあるんですよ、
うん、
今見てもらうと。だからマスターや JCB、 このカードではチケットが買えない、東京オリンピックの。
なんで？
これ東京オリンピックのお客さんを取り込もうとしてんじゃないかという気がするんですよ。
あ、それ僕の考えなんだ。
うん、でこの記事をパッと見た時に、あのデビットカードのビザブランドを出すんだなと思ったんですよ。でもよく見たらこれはクレジットカードだから、その学生さんとかクレジットカードが持てない人のために用意するのかなと思ったら、ちょっとそこの読みを間違えましたけどね。ちなみに東京2020のサイト行くとビザのデビットカードも発行できますんでね。それこそクレジットカードが持てない学生さんとかのためにそういうのを用意してるのかなって気がしますけどね。はい、ということで、まあ思惑が若干私と違ってたんで、おすすめするしてどうなのかな。ポイント還元が初年度は 3% 還元って書いてあるから、最初の1年はまあまあ還元率はいいのかな、 3% なら。
で、見たの？
はいはい、
喋っていい？
いいよ。
この記事の中に、2016年から提供しているプリペイドカード、うん、LINE Pay カードの国際ブランドは JCB となっていたが、新たに導入されるクレジットカードがビザブランドって書いてあるよ。
うん、だから JCB の、 あのデビットカードはもう今すでにありますよ。あ、デビットカードというかプリペイドカードね。デビットと一緒でお金を、あ、そっか、プリペイドカードだからカードにチャージをしとくんだよね。デビットカードっていうのはちょっと使い方が違うか、銀行口座と紐付けといてそこから落ちるから、ちょっと意味合いが違うかもね、プリペイドカードとデビットカードは。
最初 LINE Pay はクレジットカード、ビザしかって言っとるけど、うん、これ JCB があるよ。
あ、だからこの JCB はあのプリペイドカードです。
あ、クレジットカードじゃないっていう意味？
クレジットカードじゃないです。
あ、ごめん、私国語ダメだね、悔しい。
だから現状はあのこの JCB ブランドの LINE Pay カードを持ってると、LINE Pay の中でお金をチャージしておいた分だけは使える。 まあ、預けたお金だけ使えるっていうのはデビットと同じだけどね。ただその預け先が LINE に預ける場合はプリペイドカード、銀行にお金を預けとく場合はデビットカードっていう違いで、今回導入されるのは普通のクレジットカードだから、まあ信用取引ですよね、
うん、
ジミちゃん、ミッタンの読み間違いは見えないことがあるけど勝手に文章を作ってるんだろうね、
うんうん、
頭の中でね文章作っちゃうんですよ。
それは何、あのあなたはいいよね、何事もポジティブに取るから素晴らしい、本当に
世の中ポジティブに生きなきゃお散歩さん、選べるところん選べるところと決まっているところがあるよ。JCB からはなれるのは Apple Pay に対応してい、ん？対応したいからとか。
JCB から離れるのはじゃない。
あ、JCB から離れるのは Apple Pay に対応したいからとか。ビザがオフィシャルパートナーだからだね。あ、これオリンピックの方ね。なるほどね。はい、それでは次の記事です。じゃあ気になる気になるさんの方にあった記事です。スマホも1テラバイトの時代へ。サムスンが1テラバイトのスマホ向けフラッシュメモリーを量産開始という記事が上がってました。これは記事上は本日って書いてあるけども、あ、今日でいいんだな。本日サムスンがスマホ向けフラッシュストレージチップでは世界最大容量となる 1TB チップの量産開始を発表しました。発表したのはユニバーサルフラッシュストレージ 2.1 と呼ばれるスマートフォンでストレージとして採用されているフラッシュメモリー規格で、 1TB の容量は世界最大容量となり、 128GB の、このユニバーサルフラッシュストレージが最初に投入されたのが2015年だったため、4年で 1TB まで到達したことになりますと。はい、 1TB 時代になるかもよ。
すごいね、
1テラバイトバックアップしようと思ったらどうすんの1テラバイト以上のストレージが必要になってくるってことだな。
え、スマートフォンにそれだけ容量いる？
スマートフォンには正直いらないと思うな。あ、でも iPad Pro 1テラバイトモデルがあったよな。
え、そうなんですか。
あれは結局1つのチップじゃなくて2つのチップで1テラバイトを作ってんのかな、もしかしたら。今回のこのサムスンが世界最大容量って言ってるってことは、今まで1テラバイト、ワンチップで1テラバイトってのはなかったってことですよね。だんだんでかくなるのね。
私だと、
ね、iPad Pro ぐらいな体重が。
ごめん、
いらない、横幅が
タルだから、
タルだから。 iPad Pro なら1テラあってもいいような気がするけどな。まあこれ量産して値段が安くなれば嬉しいとこであるけども、多分高いんでしょうね。1テラバイト普通に Mac の1テラバイトでも結構なお値段しますからね。のぶすみさん、調べたらビザは86年よりワールドワイドスポンサーとしてオリンピック大会をサポートしており、唯一の決済テクノロジースポンサーとして2020年までの契約を締結しています。またビザはオリンピック会場で 使用できる唯一の決済ブランドです。はあ、オリンピック会場行ったらビザしか使えないんだ。
へえ。
日本でやるなら JCB 入れてあげなさいよって気がするけどね。散歩さん、写真を貯め続ける人にはいつか必要になるよ。写真もだけど多分動画もだんだん容量がでかくなってくるからストレージは必要になってくるんでしょうね。はい、それでは最後じゃない、これが最後でした。
もう終わった。
以上本編でした。ツイッターのコメントが拾えますか。あの空海のアニメがなくなったから2日ぐらい休んでも取りこぼしはなくなったかな。
ね、土曜日が25。
あ、でも月曜日配信してるよ。
え、したっけ？
月曜日配信したよ。
休みじゃなかった？
火曜水曜が休みよ。
そうだ。
うん、
抽選会したんだった。
うん。
そうでした。すいません。月曜日の1803回が上がって小暮さんが野良茂さんおめでとうございます、使ってあげてねってことでコメントいただきまして、わーい当たったお散歩さんありがとうございますっていうのもいただきました。
はい、ありがとうございま す。この小暮さんがあげてる写真の下、 iPad Air の下、これ何 AUGM？
本当だ、どこの東京
AUGM
AUGM 東京じゃない、最後 O だよ、だって
そうだね。
え、この袋もついてくる、ま
あ、もしかしたら、
本当に
新品なんだ
ね。いいな、私も応募したかったよ小暮さん。もうない？キャスタープレゼントない？ない
ないない。ありがとうございます。
もうみちゃんのお風呂ばっかりじゃいけんけ、そろそろ一人たちさんと行けんけ。さよなら、ありがとうございます。ヤシテさんが病院に行ったら隔離されてインフルエンザ A 型と診断されてしまいました。今週はおとなしく自宅養生かなということでいただきました。
あらら、はい、ありがとうございます。29、30、31、まだ静かにしとかないけんね。
ね、A が流行るの1月までらしいですね。だいたい2月から B が流行るらしいですね今度。はい、お大事に。
大事に。薬は何もらったんだろうな。
新しい、
あのなんか耐性菌に負けるやつがどうも出てきてるらしいじゃない。
耐性菌、
うん、薬に負けないウイルスが、
あの新しく出たお薬がそうなんでしょ、あの効かないとか。
そうそう、1回で済むってやつ。効かないわけじゃないけどね。
ベンザじゃ
ない、違うよ、なんとかルーザ、
ベンルーザ、
えゾフルーザですよ。
ベンルーザじゃなかった、ベがつかなかった、
ベはつかないと思うよ。
ベで始まった気がしたんだけど、
ゾフルーザと思うけど、
ベンルーザ、
多分誰か教えてくれるよ。なんかみんながいっぱい書いてるから、
は
い、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
当たった方に未開封の iPad をください。ありがとうございます。チュリーちゃんが1803回拝聴、プレゼント企画お疲れ様でした。近場の温泉で美味しいもの食べて温まるいいですねってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
地元をバカにしちゃいけん、みんなのとこにもきっといいところあると思いますけど、いいですよ、まずは地元からですよ。
そうだね。はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。それからガンちゃんが、昨日ですね、おはようございます、インフルエンザのため延期していた猫のしっぽ289回を配信しました。皆様ご心配をおかけしました。明日から社会復帰予定ですってことで、今日から復帰してるんですね、ガンちゃん。
ですね。
大変だったっすね。
うん、
大事にしてくださいよ。
うん、無理しないように。
ありがとうございます。それから岩成きゅんが、あさっての青空レストランはすきちゃんの知り合いなのかな。
あ、鳥取115が出てくる。
あ、椎茸さんでしょ。
うん、
あれ多分友達の旦那さんが勤めてるとこだと思います。
そうだね。
そのことか。
そのことですね。
そのことか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですね。
以上です。結構いいね、 ゆったり読めて、
うん、
ありがたい。
さんぽさん、今日プレゼントを仕入れてきました。あ、お菓子セットね。ジミーちゃん、ほらほら、ゾフルーザだよ。
私ゾフルーザって言ったよ。
違うよ、ベンなんとかって言ったよ。
あなたじゃん、それベンナーベンルーザーって言ったの。何言ったのよ、ちゃんとしっかりして、しっかりして。
お散歩さん、テレビでお医者さんが言ってたけど、新しい薬はきちんとした統計や論文がないので、そんなに気にしなくてもいいって。
え、
でも子供の4分の1はなんか耐性菌が出てくるとかっていうデータがあるみたいですね。
耐性菌って何？
だから、あの、薬が効かないインフルエンザウイルス、
そのベンルーザ、あ、ベンルーザじゃない
ゾフルーザ。イクラムさん、タミフルの時もインフルエンザ脳症が副作用扱いされていたし、その手のニュースはちょっと信用できない。お散歩さん、そのデータ自体の裏付けが曖昧だってこと。そうなんだ。えらいテレビで大々的にやってるから、その情報が正しいかと思ったらそうでもないってことね。
あの、今年のインフルエンザ、うん、すっごい頭が痛いってみんなが言ってたんよ。
ほう。
あの、私も今回頭がバレそうなくらいガンガンして、2日ぐらい夜なんか寝られんかったんですよ。もう割れるじゃないかって思うぐらい痛くって、私このままなんか死ぬんじゃない、犬をなんか出血するんじゃないかとか思うぐらい痛くって、でそれを今日会社で話したら、あの、家族全員インフルエンザに順番になった家の子が頭が痛かったって言ってたんですけど、うん、皆さんどうなんですかね。
隠れインフルエンザだな。
昨日はなんか頭が痛くて下が向けんかったんですよ。あの、下向くと、あの、ふらっとして倒れそうになるけ、うん、上が下が向かれんかって、
うん、
で、あの、結局会社行かんかったんですよ、怖くて、
うん
うん、行けってなんか半日、え、昼から行かないのって冷たく言われたけど、誰か。
のぶすみさん、薬剤、特に抗生物質などに対する抵抗性を獲得した細菌、あ、耐性菌のことね。コハクさん、脳みそパッカーン、頭がパッカーン。
でもやっぱり頭痛いな、まだ。
そうなんだ。お散歩さん、どっかの週刊誌とかが跳ね上げた情報でしょう。飲んではいけない薬とかいう類の。ジミーちゃん、頭は少し痛かったかな。のぶすみさん、一日コーヒーを断つと激痛が走る。それはちょっと違うんじゃない。あの、コーヒーはなんだっけ、カフェイン、カフェイン中毒になってない、もしかして。
私そういえばコーヒー飲んでないわ、毎日飲んでる人なのに。それで頭痛いの。
コーヒー飲んだら治ったりしてな。
もうだけ月曜から飲んでないんかな。
全然
全然飲んでない。あの、とにかくお水、お茶、ポカリ、 OS1。
あ、まあまあ脱水症状の毛があるって言われたけどな。
だけどコーヒーとか全然飲んでないです。
あとでコーヒー飲んでみてごらん、
治るかな。
わかんねえ、カフェイン中毒だったら治るかもよ。
そんなに中毒って言っても1日1、2杯しか飲まない人なんでね。
散歩さん、コーヒーのカフェインには血管を広げて血流を良くする作用があるからな。それだと頭痛にはなりにくいのかな。逆に血管を広げるってことは。ニクラムさん、新薬についてはメディアが不安を煽るけど適正に使えば大丈夫。なるほどね。はい、ですね、ここで一つお知らせがあるのですが、空海 IT ニュース、基本月曜から金曜日まで毎日配信という風に言いながら2日ぐらい休んだりしてますけどね、今度こ私がですね、明日2月1日から所属部署が変わりまして、残業が発生するとこへ移動することになりましたんで、毎日配信が難しくなりました。で、ああこれは潮時かなと思ってスキちゃんに話をしたんですけども、私がいない時にスキちゃんが私がやるって言ってくれたんで
ちょっと待って、ちょっと待って、えみーちゃん、ちょっと待って、なんかすごい、何、そんなに人のせいじゃないけど、その何、みっつん的にはもう潮時っていうのはもうやめようかなって思っていたん、思っていたっていうのは、もともとその自分が休みだったら月ちゃんがもう一人でするわけないって思ったけ、そうやって言ったってこと。
うん
一番最初は突然もう今日で最終回にするって私宣言されたんですよねで最初はなんか分かりましたって返事したんだけど、そっからちょっとモヤモヤし始めて左遷リストラってみんな好きなこと書いてるね
出世でも左遷でもないです、横にスライドしただけです
なんかすごいに、すごくなんか、いろいろありがとうございましたとかだんだんとかってそんなに言ってる人がおるけ寂しいの。いやでも私も正直この長くやっとるけ、もうちょっとマネリーじゃないけどもういいんかなって思う部分もなくはないですよ、正直言うと多分三つはもそうなんかなって。だけ例えばその私と一緒にやることがなんかマンネリになってるっていうか、そのもう私に飽きてきたんじゃないかなっていうのも思ってたりだけ例えば他の人とするんだったらまた新鮮な気持ちでできるっけ、休み休みでもやるっていうかもしれんけど、どうな
ん好きちゃんでいいよ
いやいやいや無理ですね、いいですよ。ただいつもなん、私いつもそうなんだけど、みっちゃんが空海やめるって何か理由があってやめるって言った時にいつも反省するんよ、あ私もなんか甘えっぱなしだもんなって、なんかニュースもみっちゃん一生懸命探してくれるのに、なんかそりゃ私探す時間がないって言っても、その気になれば1個でも探せるって気持ちがまず大事なんだろうにって、いつも辞めるって言われた時に反省するんよねだけどたまに刺激与えてって言うわけじゃないけど、だけ毎日、それこそ私も今忙しくって残業が多いので毎日するとは容易言いません。だけど一人でせめて週に1回は必ず一人ではやるとか、いう気持ち おばさんだけどいいですか、この年々低くなっていくこの声で喋ってもいいですか
まあ僕も毎日残業があるわけではないんでね。
ただそれが例えば毎週月曜火曜水曜が残業だよっていう風な残業じゃないんですよね。なので例えばもう週が決まってればね、ワンボタンさんみたいに月水金じゃない川木土みたいにね決めればいいんですけど、それができないんで、まあできるときは、頑張ってやりますけども、できないときは予告なくお休みになる可能性がちょっとありますんでね。
残業は何時に分かるんですか？5時ですか？
ああ、最悪定時のベルが鳴ってからって可能性もなくはないわな、まあ、基本的にはそれまでに分かると思うんですけどね。ということですんで、明日2月1日からはちょっと月金、基本月金で配信ってのがちょっとねお約束できなくなってしまうんですが、細々と続けたいと思いますんでよろしくお願いしたいと思います。まあ1週間丸々ないってことはないと思いますんでね。好きちゃん週1って言ってくれたんで
え、もっと多く言えばよかった。月1とかって言うと思ったいや言ってもちゃんと週に1回ぐらいはさせてもらいます、10分でもっていうか、それはツイキャスでやるんですかね。
あ、ツイキャスでいいよ、一人で喋るよりはコメントがある方がやりやすくない？
あ、もしとやっとる途中でみっちゃん帰ってきたら乱入してく
れる。あ、入れるしね、うん、うん、あ、ん、
でもすきちゃんは空海のアカウントで入れないんだよな。
どこに？
ツイキャスに。
なんで？
なんか自分のアカウントで固定されてたでしょ。
あー、どうしたらいいの？
まあ、普通の方はそういう使い方をしないんだと思うんだけども、クロームで、ツイキャス、Mac、例えば Mac のクロームでツイキャス、 iPhone の方はアカウントが変えられないのか。
ちょっと今触って分からんですよね。触る
今スキちゃんとこの MacBook Air に Chrome を入れてるんですけども、ここでですねツイキャスのサイト開くと強制的にスキちゃんのアカウントでログインしちゃうんですよ。でこれ多分ログインするときに常に使うとかそういうところにチェック入れちゃってると思うんですよね。でスキちゃんのアカウントでログアウトしても次ログインしようとしてもまたスキちゃんのアカウントで入っちゃうんですよね。で、サファリでやろうとしたらサファリでできないんだったっけ。
なんかね、なんか忘れたけどなんかあったよね。
なんかあったよな。
なんか障害が起きるよね。
あれをだから本当は Chrome でログアウトして次ログアウトして空海のアカウントでログインし直せれば一番いいんですけどね。
やっぱりなんか試みたけどダメだったんですよね。
お散歩さんログオフしてやり直せないの。あ、ログオフして次ログインしようとするとアカウントの設定ができないんですよ。強制的にスキちゃんのアカウントでログインしちゃうんですよ。で私はそれを知ってたんで常に使うみたいなところにチェック入れずにやってるんですよね。Firefox は、
は
ん？スキちゃん Firefox 入れてる？
入れてないです。うん、みちゃんその常にやるっていうのはそれ iPad かなんかで？
いや Mac で。
どこの？
うちの Mac で。
え、Mac でツイキャスするの？
あの昔したことあるじゃん、スキちゃんと声、今の MacBook Pro じゃなくて前の MacBook Pro を持って行って、
そうだったかいな、
うん、
あ重たいのに持ってきようさったかいね、
うん、あの頃からそのチェックは外してるんですよね。
あの頃は
Firefox 使ってないなら Firefox 改めてインストールして、そこでツイキャスログインできるかどうかっていうのをちょっとやってみたらいいかもしれないな。Firefox とかオペラは入れてる？
何、入れてません。
Firefox とオペラで試してみるか、もしかしたらそれでやれば、例えば Firefox はもう空読みのアカウントに固定しとくとか、まあ、固定しない方がいいんだけどね。
ちょっとそれでやってみます。空読みのアカウントパスワードを知らないです。で今ここで言う、
いやいや言わないけど、パスワードなんだっけ、
やだ
パスワードなんだっけ誰かそれあんまパスワード教えて
やれんじゃん、そしたら
多分わかると思う何回か失敗するかもしれないけど
どうしようか、空海プロジェクト、
まあ、ちょっと土曜日にいじってみます。まあ、それがうまくいけば、スキちゃんと一人喋りもいけますんで。
土曜日持っていけばいいですか。
あ、こっち来る？行くよ。
いやー。
夜飲み会もあるし。スキちゃん土曜日飲み会なんですよ。
合コンですよ、合コン。
合コン。
合コンです
。男あさり。
あさるあさる。女4人で。
てるちゃん、クロームのユーザーを増やせば。クロームのユーザーを増やすってどういうこと？
ユーザーって、クロームを使う人ってことですかね。
Google アカウントを新たに作れってことかな。もしかしたら。
テルちゃんは Google アカウントを2つ持ってるってこと、これテルとテレって、
あ、そういうことだね。
クロームのクロームクローム自体のユーザーを増やすってこと、
ユーザーを増やすってことは Google アカウントを増やすっていいんでしょ、同じクロームのアプリを使って。ジミーちゃん、ツイキャスは3つのアカウントを使い回してるけど、何かあかんの、これだからあのアカウントで別のアカウントにでログインするときにあのチェック外してるでしょ、ジミーちゃん、あれ外してあれば多分問題なく切り替えができるはずなんですよね。
これジミーちゃん3つのアカウントってジミー、さくら、もみじじゃない？
そういうことか
人間猫猫ってことじゃない、
アカウントなくてもできるよ。え、ツイキャスって、
え、
アカウントないとできないでしょ。
どうやってするの、アカウントなくても。
あのツイッターか今フェイスブックとかでもどれかでログイン、あ、ジミーちゃん、それはあれでしょ、ツイッターのアカウントを切り替える、うん、まあ、ツイッターのアカウントを切り替える、ツイキャスの方、ツイキャスの方
え、何、違うクロームのユーザーってどういうこと、違うこうね違うクロームのユーザー、
クロームのユーザーは Gmail アカウントが必要じゃないのかな。 わかんないな。まあ、なんとかスキちゃんが一人で喋れるように環境は構築します。
最悪一人でボイスメモでやりますあのツイキャスせずに。
ああ
の私一人ツイキャスめっちゃ苦手なんよね。あの前になんか通りすがりの人になんか暴言吐かれてからなんかすっごいトラウマになっとってダメなんですよ。
見なきゃいい、まあ、顔あ見なきゃいいってわけにいかんか。
顔出ししなきゃまだいいかもしれないね、今音声だけだけ。
うん、まあね。でもボイスメモでやりだしたら僕は出れるときに割り込めんで。
そうだね、うん、それって 最悪私のアカウントでもいいんですか。あ、そしたらみんなが気づいてくれん。
保存したデータをダウンロードして僕のところ送ってくれればいいけどな。
いや、もうなんか難しいこと言っとるな。
まあ、例えば一人で喋っててもやっぱりそのデータを送ってくれないと編集のしようがないよ。
どうやって送るのデータって。ツイキャスの、
あの自分のページのとこにファイルをダウンロードするリンクが出てくるんで、そこから。
iPhone でも。
iPhone ではダメじゃない、 Mac じゃないと。
じゃあ Mac でせんといけんってこと。やっぱり
するのは iPhone でしてもいいんだけど、ファイルのダウンロードは Mac じゃないとダメだと思う。
みっちゃんそれ家に帰ってからしようのいつも。
そうそうそうそうそう
そう。そうなんだ。
編集前にね。
うーん。
だから iPhone でやっててもそのデータはツイキャスの中に保存されるから、そのデータを引っ張り出さなきゃいけないな。で動画ファイルとして保存されるか、それを音声ファイルだけ切り出してそれをロジックプロに突っ込んで BGM つけるんで、でファイルが必要なんですよね。てるちゃん、 Chrome のユーザー切り替え時にメインユーザー以外は Gmail の開かなくてもできる、そうすればいろんなサービスの数赤で利用できる。あ、ただツイキャスのページのログイン情報ってのはアカウント切り替えても、アカウント切り替えたらまっさらの状態になるのかな。そこがまっさらにならないとダメなんですよね。今スキちゃんが使ってる Mac の Chrome 自体がもう強制的にスキちゃんのアカウントでログインしてしまうんで。
なんでだろう、名前がちゃんとできてたのに、ね、
切り替えができないとすんなりとなかなかいかないんですよね。
なんかした、なんかしたんでしょ。
なんかしたんだな、
なんかしたでしょ
僕はしてないよう
ちの Mac 使った時にここでツイキャス、いつもだって操作するのあなただもんね。だって絶対なんか私が入れんようにしたろ。さても
Mac 自体に別のユーザーを作ればいいんじゃ。あー、なるほど。
あ、前作ってた私、あの息子の名前で、あの、
あ、そういう感じで
Mac がまだなかった時に。
うん、それも手かもしれないね。
そっから始めていけるのか、
もしかしたらね。まあ、逆に言うとそっちはもう Chrome だけ入れてツイキャス専用にするとかね、っていうのも手ではあるけどね。はい、ということで、まあ、あと1分で90分になるんで終わっときますよ。
はい、
以上空海 IT ニュース1804回、1月31日でした。お届けしたのは
2人ですることが少なくなるかもしれませんが、空と海とタルタルをよろしくお願いします。のすきちゃんと。
ちなみに明日はするのかい。 僕多分明日初日は残業ではないかなと思うんだけど
私あのインフルになったこの分今2人分仕事してるんで
そうだよな、隣の子が休んでるからちょっと難しいかもな。
と分からん。明日はでも1時間早く出勤するんでできるだけ早く帰ってきます。分かりません、は
い、
今は
ということで、もしかしたら明日もお休みかもしれませんのでよろしく。三四
ただもの
ただものだんだん
皆さん良い週末を。とりあえず
良い、とりあえず良い週末を。
Army ID News.